聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第5章の15節です。新約聖書の110ページです。ルカによる福音書第5章の15節お読みいたします。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒やしたりしていただいたりするために集まってきた。以上です。もう少し前のことになりますけれども、ルーテル教会の現状をですね、みんなで、討論しようという、討論というか、その当時流行っていた激論っていうんですけども、激論をしようという、そういう企画がありました。その中で、講師の先生がですね、こういうふうに言われました。今のルーテル教会は、売り上げの落ち込んだレストランのチェーン店、そのように言われました。今のルーテル教会は売り上げが落ちたレストランのチェーン店、それを見るようだという、老舗ではあるしですね、いろいろなものは揃っているんですけども、しかし売り上げがどんどん落ち込んでいるという、その話を聞きながら、そうだなと思いながら聞いておりました。それがもう10年ぐらい前のことだったので、じゃあ今はどうだろうかと、ますます売り上げが落ち込んでいるかなというふうにも思ったりもしました。その時にですね、じゃあどんな店に人は集まっているんだろう、どんなですね、レストランにですね、人は喜んでいくんだろう、そんなことを思いましたので、防衛協会で B 食クラブというのを作りまして、いろいろなですね、チェーンレストランに行って、みんなで行って食べて学ぼうという、そんなこともやっておりました。その一つにですね、餃子の王将というのがありまして、なぜ人は餃子の王将に並ぶのかという、そんな本も出されていました。で、一番面白かったのはですね、餃子の王将っていうのは人を育てるんだという、それはですね、確かにそうだな、教会もそうだなと思いました。そしてもう一つは、人は明るいところ、面白そうなところに、そしてまた意外性がありそうなところに集まってくるんだという、そんなことが書いてありまして、確かにですね、人が行っているところを見ると明るいし面白いし意外性がある、そういうふうに思います。そう思うとですね、じゃあ教会はどうなんだろうな、明るくて面白くて意外性があるのか、そんなことを考えました。教会はレストランじゃないのでってよく言われましたけれども、しかし、そうではなくても、今私たちの教会は明るいんだろうか、面白いんだろうか、意外性があるんだろうか、そんなことをこう考えさせられてもいるのです。今日はイエス様は全身重い皮膚病にかかった人を癒された後に、厳しく誰にも話してはいけない、そういうふうに言われたという、そこから始まっています。しかし噂はですね、どんどんどんどん広がっていった。癒しだけが先行するのを止められたわけですけれども、しかしイエス様の御心に反して、その噂はますます広がり、大勢の群衆が集まってくるだけの要素がそこにあった。多分意外性や面白さや、また明るさというのがそこにあったのでしょう。ですから人がどんどんどんどん集まってきたということを聖書は書いているのではないかなと思います。そう思うとですね、イエス様というのはですね、そのイエス様の存在自体がですね、人を本当に引きつけるというか、本当にぜひ会ってみたい、癒していただきたい、そう思わせる存在だったということなのかなと思いますし、まだ果たして教会がそのような存在になり得ているかというふうにも思うのです。もうコロナ禍がですね、また広島ではですね、すごい大歓声になっています。そのようなこの2年の中でですね、私たちの教会は、子どもも大人も誰でも食堂、ルーテル食堂クレヨンというのをですね、始めました。多分これはですね、地域の方々にとってはですね、意外性があったのかもしれません。またなんかそこにですね、興味を持たれたのかもしれません。人、またボランティアがどんどん集まってきますし、またそれに提供してくださる、食品を提供してくださる方々や、また協力してくださる方がどんどん集まってきます。それを見るとですね、一 体これは何だろうなと思いながら、それを今眺めているところです。まあ、教会がですね、この子どもも誰でも食堂をするということが一体どういうですね、こととしてみんなに受け入れられそこに集まってくるのか、まあ、そのことを考えた時にですね、神様の御心であるとか神様の御業っていうのは私たちの想像を超えて実はですね広がっていくものだと思います。まあ、実は昨日ですね、本当は今日がですね、ルーテル食堂クレヨンの日です。今回はコロナの感染状況を見て食品の配布ということにですねしておりますけども、昨日ですね生まれたばかりの赤ちゃんをですね抱っこしてとっても華奢な一人のお母さんがやってこられまして、ルーテル食堂はどこで行われてますかって、まあ多分日付を間違われたんだと思います。本当に来てくださってですね、赤ちゃんを抱っこしてですね、まあ、なんか本当に華奢でですね思い詰めているような感じでもありました。まあ、明日ですね、これ来ますありますのでですね、どうぞ明日来てくださいという、そしてですねぜひですね来て仲間に加わっていただけませんか、まあ、そこにですねいてくださるだけでもいいのでという言葉をかけさせてもらいました。本当に必要としている方もおられるんですね。まあ、そのことをですね思うときに、私たちがこのコロナ禍の中にあって教会が本当に果たすべき役割、本当に教会を求めておられる方、それをもっと言うならばイエス・キリストを求めておられる方、その方に対して教会が開かれて何をしていくのかという、まあ、そんなことも考えさせるような昨日の出来事でした。イエス様のもとには大勢の群衆が集まってきました。人々を引き捨てるものをイエス様は持っておられたからです。集まった人々は教えを聞いたり病気を癒したりしていただきたいとあります。御言葉を聞くこと、病が癒されることは神様と出会うことだったのでしょう。集まってきた群衆に対してイエス様のなされたこと、その福音をですね示すこと、それが私たちにとって大切なこと、教会にとって考えなければいけないことかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。またコロナの感染がどんどん広がっております。しかしそのような中にあって教会のなすべき役割が何であるか、また存在が何であるか、そのことを一日一日考える時としてください。今日はここからルーテル食堂クレヨンが行われます。どうか必要を満たすことができますように、どうか神様によって集められた人々がここに来て癒され、そして守られ、そしてあなたの愛によって力強くまた生きていくことができるようにしてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか事故や怪我を負わさい、病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、またその方々に奉仕する方々、また悩みのうちにある方々、また死ぬ直面している方々の上に豊かな主の慰めと導きと癒しがありますように。今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。